100分で名著という番組、以前もご紹介したと思いますけれども、その時はマルクス・アウレリウスの自省録という本について少しご紹介したと思いますが、毎回同じ番組がソースになっているというのもあれですが、先日アルプスの少女ハイジというのを見まして、それがまあ4回にわたってですね、25分番組が4回で100分 でそこで、まあ、見ていてですね、まあ、最近はそのハイジというと、まあ、皆さん世代ではもしかしたらない方の方が多いと思いますが、あの学習塾の CM なんかで使われているイメージの方が強くてですね、なんかちょっとこうパロディーなコミカルな感じがしてしまいますけれども、しかし改めてあのハイジという作品ストーリーを考えると非常に福音的、そしてまた聖書的であり、また信仰的なストーリーなんですね。まあ、日本ではかなりそういう部分はカットされてアニメにふさわしいというか、まあそれはまあ私はふさわしいとも思いませんけれども、日本的にふさわしいと思われるものに改変されているというですね、そういうものになっています。でこのストーリー、女性の小説家ヨハンナ・シュピリという人が原作者ですが、ハイジという少女がいて、この子が母親がまあ大都会のフランクフルトで仕事をしているので、アルプスのデルフリ村のアルムというおじいさんの住んでいるところにですね、アルムの恩師というあのおじいさんの住んでいるところに連れてこられます。でその山奥で暮らすおじいさんと共に、まあ、ちょっと生活しなさいと、でお母さんはちょっと仕事をするからといって、まあ、バラバラに過ごすわけです。しかしそのおじいさんは大変に偏屈な変わり者というそういう噂の人で、そして人間が嫌いであったと、そういうおじいさんがハイジとこう接する中で少しずつ変えられていくということになるわけですが、ハイジというのはその人を変える力を持つですね、本当にこう利発でまた明るい性格なわけで、周りの人たちをこう解きほぐしていくようなそういう力を持っていたと。しかし、まあ、人嫌いなおじいさんのことですから、ハイジを小学生の年齢になっても学校に通わせないで、まあ、そのままうちで一緒に仕事をしたり好きなことをさせていると。すると読み書きもできなくなってしまって、まあ、普通の5歳6歳7歳ではなくなっていくわけですね。そして久しぶりにアルムの村にやってきた母親に、こんなんじゃおじいさんのところにいると、まあ、教育がしっかりと行き届かないということで、フランクフルト大都市のドイツフランクフルトに連れて一緒に行こうということでお母さんに連れて行かれるわけです。しかしそこで、ある友人のところに預けられたハイジはたくさんのことを学んでいくと。今まで自然の中で過ごしていた彼女は大都会の中で多くのことをまた勉強していくということになるわけです。学校の勉強はもちろんですが、まあ、読み書き、計算、その他しつけを学んで、まあ、厳しくですね、ロッテンマイヤーさんという人に厳しくこうしつけられて、そしてまたマナーを、身だしなみを、いろいろなことを学んで、山での自由奔放な暮らしとは全く違った生活をするわけです。しかしなかなかこう自由に育った分馴染めないでいる彼女は、まあ、最初苦労して一生懸命これに慣れていこうとして、なんとか徐々に慣れていくわけです。しかしあまりにもその生活の環境が違いすぎるため、そしてまた彼女があまりにも頑張りすぎてしまったため、それが元で彼女はハイジは精神を病んでしまう、無遊病にかかってしまうわけです。でそれを知った家の人たちは病院にかけて、かかりつけの精神科医のところに連れていくのです。でそして、診断を受けて、無遊病だと、どうしたらいいのか、答えは一つだけだと、すぐに山に戻しなさいと、山の生活に戻しなさいと、 それが一番の治療であると言われて、またハイジはアルムの自然の中の生活に戻っていくということになります。で、まあ、この話の流れを聞くと、どうしても私たちは田舎のノスタルジーを知っていますから、あるいは私たちのイメージの中に田舎は都会から離れた、喧騒を離れた良い場所というイメージが何かあって、一般的には自然の生活は人間を豊かにして、やっぱり都会はストレスがたまるのよねと、都会の生活は人を蝕むのよねというようなイメージでその話を何とかくくろうとしてしまうのですが、しかしその私たちが思い描くストーリーとは全く違っていて、実は都会はダメなところなんだということをあのストーリーは言っていないのです。必ずしも都会が悪い場所、自然は良い場所という二元論的な価値観で語ろうとしているのではない。というのも、フランクフルトにいた時、その数年間の間、クララという友人の親友がいて、そこで多くのことを学ぶ。そしてまたその彼女のおばあさんと出会う。そのおばあさんが熱心なクリスチャンであったため、ハイジは聖書の話をここで学んでいくようになるわけです。祈る素晴らしさ、神に語りかける事柄の素晴らしさを大都会で彼女は学んでいく。神の存在を知っていく。普通なんでしょう、自然を見て神様を知るというような、なんとなくのノスタルジーがありますけど、そうじゃない。都会で理知的に彼女はそれを学んでいくのです。そして彼女はおばあさんからパウル・ゲルハルトの賛美歌の中にある朝の恵みという、次のような詩がそのおばあさんから語られるのです。黄金の太陽は喜びと歓喜に満ち、私たちの世界にその輝きと一緒に心を爽やかにする光を届けてくれます。打ちひしがれていた私の頭と手足は再び起こされ、私は元気に明るく空に顔を向けます。まあ、このような詩なんですね。まあ、バリバリ神様が出てきて、祈れ祈れというような詩ではなくて、もう少しこう馴染みやすいというかですね、一般的な詩にもこう近いんですけれども、非常に豊かな詩であると思います。そしてこのパウル・ゲルハルトという人は賛美歌の107番ですね、クリスマスによく歌われる「マブネの片絵に」という、作曲の方は、バッハですけれども、その作詞をしているのがパウル・ゲルハルト、あるいは血潮滴る136番ですね、これもパウル・ゲルハルトなんですね。非常に有名な作詞家です。この歌詞が、この人の詩が引用されていると、それをそのおばあさんから都会でハイジは知っていくと。特に重要なのは、打ちひしがれていた私の頭と手足は再び起こされ、私は元気に明るく空に顔を向けます、という復活、回復が語られていることです。このアルプスの長女ハイジという物語にとって、あっちは良いとかこっちは良いという、そういう価値観は存在せず、どちらも人間を成長させていく。息苦しさの中にあっても、辛さ困難さの中にあっても、霊的な成長が望めるのだと。痛みや苦しみの中にあっても神と出会うことができるのだ。むしろ自然の中ではなく、神と出会ったのはその苦しみの中であったのだ。神の言葉との出会いを通し、彼女は苦しみの中からも一縷の光を見出していく。そしてその苦しみの中に輝く光は、本当にその後の彼女の人生を変えていく大きな救いの光となっていくのだと。それがまあこの話のテーマなんだと思います。 ハイジにとっては大きなストレスのかかった都会での教育や出会いであっても、そこで温かなキリスト者との出会い、そして神の言葉にそこで出会う、そこでまた覚えた読み書きによって、彼女は小さな伝道者になっていく。アルムの山にまた帰った時、あの偏屈なおじいさんに彼女は聖書の話をしだすのです。聖書を読み聞かせていくのです。あの偏屈だ人嫌いのおじいさんを改心させていく。教会に何十年も通うことのなかったあのおじいさんが、じゃあそこまで言うならと言って心が変えられて、そして教会に行くようになる。人と神と和解することはなんと素晴らしいことかと、あのおじいさんが突然教会でそのように喋り出すのです。さらに友人の羊飼いのペーターというのがいますが、そのペーターにも、彼は14歳にもなっていましたけれども読み書きができなかったけれども、そのペーターに読み書きを教えたのもハイジであった。そしてそのハイジが教えた読み書きによって聖書が読めるようになったペーターは、自分の大好きなおばあさん、目の見えなくなっていてもう聖書が読めなくなったおばあさんに聖書を読んで聞かせるようになるのだと、そういう話であります。ハイジってここまで福音的な話だったのと、本当に驚きを、私自身隠せなかったのですけれども、しかしこの話の中心というか、私たちが聖書を読みながら思いますのは、全てが神の采配の中にあり、そしてまた全てが神の御心の中にあり、深い神の思慮の中の導きの中にあるのだということを思わされるのです。今日の箇所、ペトロの手紙2章に入りましたけれども、この4節にはこう書かれています。この主のもとに来なさいと。主は人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのです。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。こう書かれています。主イエスの受難、十字架の出来事は、我々人間の目には痛みや苦しみだけを負ったように見える非常に悲惨なものでありました。しかしそこには神の深い導きがあり、その痛み、苦しみの中にさえも神の御業が成し得るための道があったのだと、そう言われています。つまり主イエスの歩みは復活の歩みであり、また神様が私たちに与えたもう道もまた復活と回復の道であるということであります。6節にはこう書かれています。見よ、私は選ばれた尊い要石をシオンに置く。これを信じる者は決して失望することがないと。この要石というのはキーストーンと言われる大きな建物を建てる鍵となる大事な重要な石です。この場所は、この箇所に書かれているキーストーンは下に、埋め込まれるキーストーンとして書かれていますけれども、私たちよく思い浮かべる要石、キーストーンはちょうどアーチを真ん中から支える石のことを指すことが多いと思います。以前の祈祷会でも多少この話をしたのですけれども、石像の建築物が縦に縦に高さを増していったのにはアーチの発明があったと、アーチの発見があったということであります。そもそも重たい石を使って高さを出すことができなかった、それが石の建造物でした。しかしアーチというものができるようになってから上に上に建物が伸びていくようになったんだと。そしてそれを支えるのは右と左のアーチを真ん中で支えるキーストーンであると。これ一個だけをポンと取るとただの石です。 何の変哲もない石です。どこに使っても普通の石です。しかし、この要石としてその部分に使うとき、その用いられ方、その必要なところにはめられたとき、ものすごい力を発揮するのだと。これを取ると建物全体が崩壊してしまうほどの重要なものとなるのだという、そういう、まあ、意味を込めて言われている。捨てられてもいいぐらいの小さな石かもしれない。それだけがここに落っこちていたら、誰もそれが重要な石だとは分からない。本当に小さいもの。しかしそれがどこに使われるのか、どう使うのか、それが重要なのだと。そしてイエス・キリストこそがその捨てられるような石であるかのように見えながらキーストーンだったのだ、神の国を建て上げる要石だったのだということを言うのです。神の言葉に聞く私たちもまたこの世におけるキーストーンであれと、そのような私たち一人一人は小さな投げ捨てられるような、そういう小さな立場であるかもしれない。そういう罪深いものであるかもしれない。しかしそこにはめられるとき、そこで用いられるとき、そこで自分を用いようと思うとき、この世におけるキーストーン、要石となっていく。そしてそのように歩むことが期待されるのだということです。ちょうどあのハイジが、苦しみの数年間によって神の言葉を受けて、そして大きく成長した彼女が、小さな少女ハイジですけれど、しかしそれが要石となって、そこから多くの人々の生活、人生、そして神との生活を立て上げる、立ち上げる、その小さな伝道者となっていくかのようなあの姿であります。私たちもまたこの福音を世において語りしめるような、そのような存在として、このキーストーンであってほしいとペトロは語っている。なぜか、小アジアが弾圧の中にあったからです。そんな時にキリストの言葉を語る人なんて周りに誰もいなかったからです。そして愛や許しを語る人なんて周りに誰もいなかったからです。それは蔑まれることだったという、そういう環境にあったからです。このような大弾圧を受ける中、迫害を受ける中、その苦しんでいる者たちに、あのキリストが苦しみながらも、しかし神はそれを要石として用いたように、あなた方の苦しみは要石となって用いられるために使われる、そのための希望なんだと、そのように信徒たちに語っているのです。神の言葉を携える希望となれと、その苦しみを今味わっているかもしれないけれど、それを用いられる神がおられるのだとペトロは語っています。そのことは9節10節に語られています。我々は選ばれた民であると。そして10節、あなた方はかつては神の民ではなかったが、今は神の民であり、憐れみを受けなかったが、今は憐れみを受けていると、そのように書かれています。この小アジアにいるクリスチャンたち、この手紙を読む読者たちも、もともとは異教徒であった。しかし今や神の御言葉を聞くようになって、逆に迫害を受ける立場になってしまった。しかしその迫害の中に、あなたたちの誠に生きる命があるのだと、そうやって励ますのです。そしてその周囲の者たちの立て上げる、立ち上げる要石となる者たちなんだと、彼ら彼女らを励ましていくのです。特に9節の、あなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をという、そういう言葉が書かれています。これは非常に印象的であります。 私たちは本当に暗闇の中にいる時がある。不安やあるいは恐れを感じることがある。しかしそこから光へと招き入れてくださる。それが主であるのだと、そのことを聖書は、今日のペトロの手紙は語ります。私たちこそが、私たちは特別ではないのです。キリスト者は単なる罪人でしかないんです。しかしその罪人であるという私たちを用いられる神がいるということに希望があるわけです。私たち自身の中にある希望ではないんです。私たちが希望が与えられるのは神がおられるからなのだ。そしてそこに本当なら捨てられるような私たちをもキーストーンに用いられる神がおられるのだと、そのことを今日のペトロの手紙は語ります。いかなる苦しみを経ても、いかなる痛みや辛さを経ても、しかし私たちは神と共に、神によって、神のために生きることができるのだ。その存在なのだ。暗闇の中から驚くべき光の中へ招き入れられるものであるのだということを今日の箇所は伝えております。この行くべき道を私たち照らしていただいて、そしてそこに向かって歩みたいと思います。祈りましょう。御在天の父なる御神、主の日の礼拝が与えられ感謝いたします。私たちに起こる多くの苦難困難がありますが、どうぞあなたがこのことを良きに計らい、また導いてくださって、私たちの歩みを整えてくださいますように。さまざまな思い煩いがあることもございますが、しかし大きなあなたの希望を見据えて歩むものとさせてください。日々与えられている恵み、日々与えられている祝福を忘れることなく、その中にあなたの導きを信じて歩むことができますように。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌第2編の184番。